久しぶりの登壇で非常に緊張いたしておりますのでよろしくお願いします。まあ、12月になりまして、年の瀬を迎えまして気弱しくなっておりますし、1年を振り返る時期でもあります。白川市長におかれましては選挙の年でございましたし、大変激動の年ではなかったろうかと心からおねぎらいを申し上げます。まあ、詐称で申し訳ございませんが、お歳暮代わりに一般質問を送りますのでどうぞご承諾いただければと思います。できますならば満額回答いただきまして、越年に弾みをつけたいと思いますので何卒よろしくお願いいたします。それでは一般質問に入ります。まず市営住宅の建設計画についてお尋ねいたします。住宅公営法では健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で賃貸し、また転貸することにより国民生活の安全と社会福祉の増進に寄与することを目的としております。いきしもこの法にのっとって市営住宅が運営されているものと考えます。市内には現在簡易平屋建て住宅から古城、新瀬戸住宅のような大型団地まで大小41箇所784戸の住宅が供給されております。しかし耐用年数経年劣化の観点から41箇所中16箇所228戸の約3割が政策空き家に指定され、退去者が出ても新たな入居者の募集は行われていないのが現状であります。よって現在46戸が空き室状態にあり、総数784戸中738戸が入居中ということになります。しかしこの738戸の中には政策空き家が16箇所含まれておりますので、公営法の言う健康で文化的な生活を営みに足りる住宅に入居しておられるのは約500戸程度じゃなかろうかと考えております。住宅の経年劣化とともに住人の高齢化も進み、次の住処として現状での安寧を希望しておられる世帯も多々見受けられ、現地での住宅の建て替えが容易でないことは十分理解できるところであります。私の地元に 目をやりますと、校区内に4カ所57戸の住宅が現存しておりますが、そのすべてが40年から50年以上経過しており、全棟全室に政策空き家の指定がなされ、5戸の空き室がありますものの、近年は入居希望者があっても全く入れない状況が続いております。このことが浦部はもちろんのこと、小学校区の空洞化、人口の減少の一因にもなっており、ひいては児童数の減少にもつながっていると考えております。市営住宅長寿命化計画によりますと、平成30年度以降順次改修に入っていくようになっておりますが、まだ具体的な計画には至っていない模様であります。おそらく経年劣化に主眼を置いて進められていくとことと思いますが、その地域の実態調査を改めて行い、人口動態、人口構成等も十分考慮した政策的見地からの建設が必要でなかろうかと思っております。特に校区内の高齢化が進み、乳幼児、小学生等の減少が著しい地域には、子育てに特段の配慮を施した住居や環境を提供したい、子育て世帯の入居を優先し産み育てやすい環境を提供することはできないかと考えております。現存する住宅の単なる代替住宅としての考えにとどまらず、市内各地域の再生と新陳代謝を促す上からも、 早く政策空き家を解消し、時代に応じた住宅建設への取り組みを急ぐべきであり、マスタープランを即座に見直すべきと考えます。また新たな条例を制定してでも公営法にとらわれない単身者専用住宅や移住希望者住宅の建設など、島の外からも人を呼べるような斬新な発想で定住人口の拡大につながるような住宅整備も検討すべきと考えております。芦別区においては4カ所57戸すべてが政策空き家として指定され、市営住宅への入居希望者の夢は長年絶たれ続けております。このような状況から最近は民間の空き家を求める声も多々耳にしておりますが、管理された空き家が存在せず、やむなく他地区での生活を余儀なくされている人も多々おられると聞いております。現在地の建て替えでは入居者に特段の配慮が必要となり、具体的な計画の立案に至るまでに相当な時間を要し、住宅建設の足かせとなっていることも事実だと思います。公有地は当然のことながら、空き家化した民間の遊休地の活用も視野に入れて、新地での斬新な住宅建設に取り組み、集落の活性化にもつながるような政策こそ今求められているのではないかと考えております。私の地元にも旧芦部役場跡地、隣接する東紀州跡地、また安丸地区には県の遊休地も存在しております。集落の活性化の面からもぜひ検討をお願いできればと思っております。このような状況は各地に点在すると思いますが、住宅建設の現状での計画と市長の見解をお願いいたします。
小金丸正明議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
5番、小金丸正明議員のご質問にお答えいたします。市営住宅の建設について、老朽化した住宅が散見され、また政策空き家という視点によって、その住宅の機能が十分果たされてないんじゃないかということでございます。市営住宅の建設計画につきましては、平成25年度に作成いたしました壱岐市公営住宅等長寿命化計画に基づいた整備を平成26年度から行ってまいりました。現在入居者の安全を確保するため耐震補強工事から優先的に進めてこのおりますが、この工事に並行して内外装等の改修工事をいたしております。この耐震補強工事に関連して、内外装をする、リニューアルしておるわけでございますけれども、この耐震補強工事の該当する住宅というのは地上3階以上ということになっておる関係からですね、芦部浦地区にはその3階以上の対象物件がない、そういったことで先ほど小金丸議員がご指摘のように40年50年以上経っている。それではやはり芦部浦地区の住宅については建て替えすべきではないかということからですね、政策空き家としてその57戸すべてを指定しているという状況でございます。しかしながら新しく住宅を建てると当然のごとく低所得者対象と申しながらですね、そこに今入っておられる住宅使用料よりもはるかに高くなる、そういった問題等々もございます。しかしながら現段階では今申しますように、芦部浦地区については57戸を政策空きとするというふうに出しておるところでございます。壱岐市における住宅政策の指針を定めることを目的とした壱岐市住生活基本計画につきましては、平成23年3月に作成した壱岐市住宅マスタープランに、基づき壱岐市の住宅政策を推進しているところでございます。この計画期間は平成23年度から10年間としておりまして、 住宅政策の基本方向を示すものとして、平成32年、2020年度を目標年次としております。このマスタープランでは、公営住宅の将来必要となる目標管理戸数を推計し、現在787戸ございますけれども、681戸、106戸減少ということといたしておるところでございます。しかしながら、社会情勢の変化に応じて5年ごとに見直すということとしております。来年がその5年目に当たるわけでございまして、平成29年には見直すということになりますけれども、住宅や住環境に関する問題につきましては、行政だけではなく市民や民間事業者との適切な役割分担のもと、連携共同により課題解決に取り組んでいく必要がございます。柔軟な計画の見直しを行ってまいるところでございますが、このことはこの住宅マスタープランの中にもですね、柔軟に見直すという文言を書いておるところでございます。また先ほど申されました、この住宅マスタープランに該当しない、住宅、例えば独身者の住宅等々についてはですね、またちょっと切り離して、考えなければいけないと思っておりますけれども、個人住宅につきましても、世代を超えて長く住み続けられますよう、適切な維持管理やリフォームを推進するためにも、次年度から壱岐市独自のでの住宅リフォーム支援事業をにも進めてまいりたいと考えておるところでございます。この平成30年度から順次ということで、今のところそのどういうふうにするということをこのマスタープランに書いていなかったために、足部裏では将来的に極端に言うと、今の数字だけで見ますと住宅なくなるんじゃないかといった、そういった計画にも捉えかねないような今あの数字となっております。その辺についてはですね、今申されました空き地、空きといいますか、建設が可能な土地もあるようでございます。ぜひ29年度の見直しによってついてですね、そのことについて、推進できるような見直しをしてまいりたいと思っております。
はい、小金丸議員。
先ほど申しましたように、住宅公営法にのっとればですね、やはり低所得者向けで本当に住宅に困窮している方を救うのも市の務めと思います。だからその方は今言われたようにマスタープランに乗っ取りながらですね、進めていっていかれて結構かと思いますけども、実はその、失礼な言い方ですけども、低所得者はない、しかし住宅に困窮しておると。ですから都会のように不動産業が発展しておけばですね、民間の住宅に入ることも可能ですけども、壱岐市の場合は確か2業者ぐらいしかないんじゃないかと思いますし、公営法によらないですね、先ほど申しますように単身者用専用とかですね、子育て専用とかに特化したですね、住宅の建設をして、今現状では2、3000円 の、 家賃からですね、1万前後とかありますけども、もうちょっと上の段階でも入る人はおると思うんですね。その向きでもぜひご検討をお願いしたいと思いますし、今第一線を退かれた退職者の U ターンも少しずつその意向も耳にしております。しかしながら一旦出ていった方は大体次男三男の方が多いと思います。でその方々が帰ってくる、一戸建てを建てる前の住宅とかですね、もう年を取ったから住宅でいいとかいうような人の受け入れる住宅が今現に存在していないんじゃないかと。ですから若干の家賃を取ってでもそういう人たちを受け入れやすいような住宅建設にもぜひ目を向けていただきたいと思います。で私はこの住宅建設の問題で各国の人口動態と住宅の供給状況を、調べてみようと思いましたが、それに該当するような資料がないんですね。で、国の基礎自治体というのは市町村になると思いますけれども、 市の巻き筋地帯といいますか、そういうのはやはり公民館であり、裏であり、フレであり、校区になろうかと思いますので、まあ、国勢調査ごとぐらいにはですね、その細分化した人口動態を調査してデータとして、市が保管して、その動態によって住宅の建設場所とかですね、諸政策に役立てるべきじゃなかろうかと思います。それと調べていけばですね、今市内18校の小学校の中で7校が、複式学級を有しております。で、7校中2校、芦部小学校と八幡小学校区には、まあ、経年劣化した住宅ながら市営住宅が存在しますが、津月小学校区、まあ、三島小学校区ですね、沼津、柴原、箱崎、この5校区にはおそらく市営住宅はないんじゃなかろうかと、まあ、島はちょっとあれですけども。でですね、財務においてもし子育てに特化した住宅とかですね、移住者の希望住宅とかを建てればですね、まあ、土地も安いですし、まあ、移住者専用にすれば耕作地を少しつけたような付加価値の高い住宅も提供できるんじゃないかと思いますし、何より今言った5校区に市営住宅を少しでも配置すればですね、複式学級の解消にもつながるんじゃなかろうかと少し期待をするところでございますが、まあ、その2点について、市長の考えがあれば、まあ、その校区のことについては教育省通告はしておりませんが、教育行政でも検討できないかと思いますので、簡単に、ご答弁をお願いできればと思います。
はい、白川市長。
公営住宅に限らず市で、いろんなそれぞれの、ニーズに応じた住宅を提供できないかということでございますが、ご存じのように、市としては今公営住宅法にのっとっていろんな記載あるいは補助事業等々を活用して、住宅を提供しておるわけでございます。そこには公の住宅でございますので、そういった人口を増やすというですね、大きな大義名分もございますけれどもですね、そこにじゃあ、その当然のことながら投下をした資本は回収をしなければいけません。そういった中で、全く純然たる単独で建てた住宅の費用を耐用年数で回収するとなればですね、相当なやはり家賃ということになるかと思っております。そういった中で、しかしながら今おっしゃるようなこともですね、絶対必要だと思っています。実は私もこれは非公式でございますけれども、何人かの建設業者の方にですね、お話をいたしまして、ワンルーム、いわゆるワンルームマンション的なものがですね、域にはないんだということでですね、そういったものをいわゆる建設業者の方に作っていただいて、そういった住宅を提供していただけませんかというですね、お話も数件いたしました。実はそういう計画もあるんだという業者の方もいらっしゃいます。したがいまして、私はここで、そういった公営住宅以外、公営住宅に該当しない、しかしそういった住宅が必要だというような方についてはですね、やはりそういった、ニーズ、需要を需要に応える供給ができる、そういったものをやはり私はそれは民間にできることではなかろうかと思っております。そういったことも含めましてですね、今後さらに今私が話しかけております業者の方々等にですね、もう一度話を持っていって、これはやはり私はこのことについてはですね、全くその守備範囲じゃないとは申しませんけれどもですね、民間のが守備範囲にした方が適切ではなかろうかという気持ちを今持っておるところであります。
はい、久保田教育長。
金丸議員から突然の質問を受けましたので、これまで小学校につきましてはやはりその存在の意味合いを機会あるごとにお伝えをしておりました。ご指摘のように現在7の小学校で複式学級を抱えておりますが、例えば箱崎小学校の5、6年は16名、芦部小学校の5、6年も16名、柳田小学校の4、5年が15名、複式学級は17名になると解消されます。つまりあと1名の転入児童があれば解消できるという学校も壱岐市内の場合にはご指摘の通りにもあるわけですね。そういう意味では住宅があって子供が一緒に帰る次男三男とかいろいろな形の状況があると学校も大いに助かります。現に瀬戸の方には8戸の新しい住宅ができたりしました。その中でやはり子供がおります。壱岐市の人口減の対策にもなるし、また豊かな島である教育の島という壱岐をこれからアピールしていく上でも小学校教育にもかなり力を入れておりますので、できましたらそういう形の連携ができたら教育行政を預かるものとしても大変ありがたいと考えます。今市長の方は民間の力で、まあ、ある程度またしわらの方には民間の方での個別住宅等もこうかなりできたりしておるようでございます。県下の市内の中で、そういう形も望まれたらありがたいと思います。ありがとうございました。
はい、小金丸議員。
まあ民業圧迫にならん程度で結構ですけども、市としても本腰を入れんとですね、やっぱり人口が減っていきますんで、まあ、住宅もその起爆剤になればと思っておりますんで、ぜひマスタープランにでも見直しの際にはご検討をお願いしたいと思います。不動産屋じゃないんですけども、次には空き家に移らせていただきたいと思いますが、まあ本市の空き家状態に空き家対策について市長に愚痴してみたいと思っております。本市におきましては管理不全となる空き家を防止し、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的として、平成25年3月に空き家等の適正管理に関する条例を迅速に制定していただき、住環境の保全に努めていただいているところであります。時代の趨勢といえばそれまでですが、全国各地でこの空き家の存在が社会問題化していることは言うに及ばない状況であります。壱岐市におきましても、約1万1000戸余りの世帯の中で、1700戸程度、約 15% が空き家化しているとの推計も出されております。危険家屋、迷惑家屋、外見はいいが到底住居として使用できない家屋、または十分に住宅としての定を成しているのにもかかわらず、何らかの事由によって空き家化しているものなど、種々様々で空き家が存在しております。少子高齢化、人口の減少、加えて離島僻地の過疎化という社会現象の中にあって、空き家の数は今後ますます加速度的に増加していくのではないかと思われます。住宅としての家屋、現在住宅としての家屋が建つ土地には住宅用特例という制度があり、固定資産税の軽減措置が講じられております。解体して更地にするより、危険家屋であれ迷惑家屋であれ、住宅として建設したものであればそのまま放置していた方がその土地に対して優遇されるという税制上のメリットがあり、空き家解消の足かせとなっている大きな原因だとも考えております。一般的には土地の実勢価格が算定され、その7割を評価額として、評価額の 1.4% が固定資産税として課税されておりますが、住宅用地に限ってはその6分の1とされております。壱岐市にあっては山林、田畑、雑種地等が 島の 93% を占めており、残る 7% が住宅用地であり、特例に基づく減税措置が講じられております。また、土地にかかる固定資産税の税額2億2000万円程度の約8割がこの住宅地に課税されたものだそうでございます。この住宅用地特例の適用が壱岐市にあっては従前のまま放置され、税の不公平徴収をいまだに続けていることが判明いたしました。住宅街にあって近隣地域社会に迷惑をかけまいとして危険家屋となる前に自ら家屋を解体し更地にした所有者に対しては従前の6倍に及ぶ土地に対する固定資産税を課税し、一方では危険で迷惑な家屋を放置しておきながら軽減措置を受け続けているという不条理極まりない現状を身近にそして目の当たりにしていることから、住居として使用していない空き家には住宅用地特例として認められておる減税措置を一様に撤廃して公平な課税をすべきじゃないかと暴論を持って市長に挑もうとしておりましたところ、目から鱗の得策がありましたので視点を変えて市長の見解を正したいと思います。平成27年昨年の税制大綱の改正によりまして、空き家等の対象の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった家屋の土地については、住宅用地にかかる固定資産税および土地計画税の課税標準の特例措置から除外するとされております。要するに適正な管理をしていない住宅には軽減措置を講じないでよいことになり、6分の1を撤廃し現行の6分の課税が可能となっております。先日いたしましたように不条理な現実がありながら、壱岐市として制度改正に伴う運用対策が全くなされていないのではないかと感じております。適正管理に関する条例および、住宅用地の国の法律に基づいてですね、特定家計の指定を急ぎ、住宅用地にかかる固定資産税の不公平極まりない課税状況を一日も早く解消し是正すべきであると考えますが、市長の考えをお聞きいたします。
はい、白川市長。
小金丸議員の2番目の質問の空き家対策として、現に使用せず空き家状態にある住居建造物に対して固定資産税の住宅用地特例を撤廃して税収増につなげることはできないかということでございます。もちろん空き家であることのみではございませんでしたけれども、空き家対策として、その敷地にかかる固定資産税の住宅 用地特例措置を解除できないかということでございますが、議員ご指摘のように壱岐市内におきましても空き家の増加が顕著であります。適切な管理が行われていない空き家は防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地方都市部を問わず全国的に深刻な問題となっております。このことを受けまして、壱岐市におきましては平成25年3月に壱岐市空き家等の適正管理に関する条例を制定し、空き家の所有者等に対し適正な管理を義務付けるとともに必要な助言指導及び勧告ができることといたしております。一方、国においても空き家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月に施行されました。市町村の役割として空き家等対策計画の策定や空き家の所在や所有者等の調査を行うこととされております。またそのまま放置すれば 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態、または著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放出することが不適切である状態にあると認められる空き家等、いわゆる特定空き家等にかかる土地について、住宅用地にかかる固定資産税の課税標準の特例措置の対象から除外することが定められております。今議員も申された通りであります。また小金丸議員の質問内容と重複をいたしますけれども、固定資産税における住宅用地特例は住宅用地のうち10戸1戸当たり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地として課税標準額価格の6分の1に、200平方メートルを超える部分を一般住宅用地として課税標準額を3分の1にそれぞれ軽減する措置が講じられておりますが、特定空き家等の敷地についてはこの措置の対象から除外されることとされたものであります。土地にかかる固定資産税が最大6倍にまで上がることとなります。このことが議員ご指摘の通り税収の増にもつながるものと思われ、ある意味で制裁的な効果が期待されるものであります。これまで特定空き家等に関わる土地について特例措置の対象から除外した事例はございませんけれども、今後国のガイドラインの趣旨にのっとり実施体制の整備、空き家等の実態把握、データベースの整備、空き家等対策計画の作成等により空き家に関する施策を実施してまいります。また国が定める判断基準に加えて空き家による危険度の切迫性や周囲への影響度、規制権限の行使の必要性を総合的に考慮した上で市が特定空き家等と判断した場合は助言、指導、勧告及び住宅用地特例の解除等必要な措置を講じ適正に対処してまいる所存であります。
はい、小金丸議員。
市長もご認識と思いますけれども、足部裏を見てください。町部はもう墓陰状態でですね、ほとんどがもう家屋を解体して更地になって駐車場が目立つようになっております。で一方でですね、裏通りに行けば空き家で、迷惑空き家も点在しておりますので、それが税収が違うんですね。ちゃんと付近に迷惑かけまいと更地にしていただいたところは、市長も言われたように従前の6倍の固定資産税を課税されておられるわけです。一方では迷惑をさせながら6分の1の住宅用地特例の適用を受けておるという非常に、不均衡不条理な状態が今も続いておりますので、うん、今言われましたような対策を早急に進められてですね、固定資産税の基準日が毎年1月1日でございますので、来年の1月1日からと言いたいところですけれども、調査をして、まずは空き家特定空き家の指定をしなければいけませんので、その作業に、29年度には党内すべて、力を入れて調査されますように、そして、不均衡な、固定資産税の課税を是正していただきますように、お願いするものであります。ちなみにですね、接近町の我が家ですけども、我が家に3470円の今固定資産税がかかっております。これをさらずにすればですね、2万840円に、なるということで、意気前途を見回してそういう指定をしていただければ、市長も言われますように、税収増につながりますし、そうすればですね、やっぱ管理不全の住宅が、おのずと減っていくんじゃないかと、その辺も期待できますので、ぜひお願いします。それともう一丁懸念材料がですね、裏部については、その空き家指定は簡単に特定空き家の指定ができると思うんですけども、財部に行ってはですね、全く人には迷惑かけてないと、自分の年で廃屋になっとる、しかも周りの自然と同化してしまっとると、しかし地目が宅地であるというようなところもあるように思います。ですから調査は厳密に厳正にされてですね、 早くその住宅用地特例の除外するかしないかも厳正に判断されて、来年再来年の1月1日の基準日にはきれいな形で課税ができますようにぜひお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。期待して次の質問に移りたいと思います。それでは最後に、芦部港荒廃地、芝風呂場の整備についてお尋ねいたします。当該地は、行政財産として水産課が管理をしておりますが近年まで清高渡し層が繁茂する島の玄関口としては非常に見苦しい荒れ地として、光景をさらしておりましたが行政の理解と民間の献身的な管理のもと多目的に利用できる芝生広場として見違えるようになっております。使用料はすべて無料ですが経済活動での利用は許可していないとのことであります。団体での使用は水産課が窓口となり調整に当たっているとのことですが今団体での利用は年間10団体にも月間10団体にも上りまた関係者の話によりますと年間で数千人を集客するイベントも行われているんじゃなかろうかということであります。サッカー、フットサル、グランドゴルフ、健康ウォークと老若男女を問わず実にさまざまな利用がされていることは注目の一致するところであり市長もお認めいただいていることと存じます。臨港道路を挟んで季節の公衆便所や十分な駐車スペースがあることも利便性を高めているものと思われます。行政財産であれ普通財産であれ遊休地の活用は行政の命題であると思います。当該地は当面の活用策としては非常に功を奏したものじゃなかろうかと喜んでいるところでもあります。後年市民にとって必要不可欠な用途として政治判断がなされるまでは市民が憩い集える多目的芝生場として提供し続けていくべきじゃないかろうかと思っております。そのような観点からまた市民の要望として周囲に樹木を植樹して木陰を創出し随所にベンチを配して憩いの場としての整備はできないかとのことでございます。個人的には桜の名所づくりも一興かと考えます。現在の多目的利用を阻害することなくかつ不特定多数の市民が気軽に憩える場所づくりにあと一押しの行政のお力添えをお願いできればと思っております。島の玄関口でもありますし何よりスポーツを通じた青少年の健全育成の場そして高齢者の健康づくりの場として広く活用されている現状に深いご理解を賜り市長のご英断を期待するところでございます。またこの整備をご決断いただきますならば名称愛称を広く市民に公募して市民の憩いの場として定着させてはいかがかと考えております。一方では池の倉酒造のように1年で50万円の命名権料を支払って文化ホールに自社の名刺を冠して壱岐の島ホールとして宣伝広告に活用されており税収の一助となっている例もあります。当地におきましても、命名権を付与しその権利を持って維持管理費に充てるなど選択肢の一つじゃなかろうかと考えております。市長のご見解を賜ります。
はい、白川市長。
小山議員の3番目のご質問にお答えする前に2番目のご質問に少し申し上げたいことがございます。ございますか。今空き家、29年2月末日を期限といたしまして28年度事業で空き家等の対策計画策定支援業務いわゆる調査を今行っておるところでございます。ここで、市内の空き家の情報というものがある程度把握できると思っておるところでございますが現時点では住民の方から情報提供を受けた管理不全な状態にある空き家の件数が71件ございます。そういった中で、平成25年から今年まで、 まあ、今の空き家 の解体支援補助はいわゆる税ということではなくて危険だということで補助金を出しておるわけでございますけれども、25年から28年までに11件、助成額として485万4千手術をいたしておりますので、そのことをご参考までに申し上げておきたいと思います。さて3番目のご質問の足部港広配地芝生広場の整備についてということでございまして、木陰の創出とベンチの設置でより多目的な広場として、市民に提供できないか、また名称を公募してはどうかというご提案でございます。足部漁港広配地の大型商業施設横の現在芝生広場として利用しているとにつきましては、昭和60年度から62年度に旧足部町において漁業集落環境整備事業により造成したものでございます。漁村再開発施設用地として整備を検討したところでございます。漁業集落環境整備事業による造成地利用促進検討委員会を設置し、平成19年4月に市の財政状況とも勘案し、将来的な施設の維持管理に多額の費用を要せず、かつ多くの人が手軽に使用できる施設として芝生を主としたサッカー練習場等にも利用可能な広場の建設とする答申が出され、当時 緑地広場の計画を県に要望いたしましたけれども、補助事業での採択ができなかったところであります。そのような中で平成20年12月会議では、まさに、小山丸議員が鳥取方式芝生の提案をなされたことを今思い出しておるところであります。その提案に沿って平成21年度から年次的に進めることとして市単独事業で一部芝生化を実施いたしましたが、なかなか話のようには進まなかったというのが現実でございます。そういった中で平成22年度には壱岐市壱岐商業開発株式会社瀬戸浦海の3社による足部漁港漁村再開発施設用地芝生化実施管理協定を締結することができました。できまして壱岐商業開発株式会社による芝生化の施工と維持管理を実施していただき、平成23年度に完了、平成24年度から一部使用を開始をいたしたところであります。現在の芝生広場の使用状況でございますが、芝生という貴重な広場でもございます。少年サッカー、少年フットサルの大会、グランドゴルフ、あるいは少年野球の練習などのために、月に平均して10日ほどの利用がなされております。ご質問の木陰の創出、まあ、樹木の植樹も含めたところでございますけれども、とベンチの設置につきましては、少年サッカーの大会等では2面に分け全面を使用していることからスペースが限られることもあるかと思いますけれども、より多目的な広場として市民に提供できるよう、現在の利用の状況や維持管理の状況を調査し、財源とも含めて設置できないか現地を見て検討したいと思っておるところであります。また芝生広場の名称につきましては、今日までそのほとんどの経費を負担していただいております壱岐商業開発の意向もお伺いしながら、緑地を大切に利用していただき、多くの市民の方々に親しんでもらえるよう、愛称または先ほどご指摘ありましたネーミングライツの対象などのを公募するなど、まあ、そのことも含めて検討してまいりたいと思っております。
はい、小山議員。
まあ、一応前向きな答弁をいただいたということに判断したいと思いますし、まあ、市長が言われましたように本当に貴重な芝生場になっております。ぜひ随所にベンチを配してですね、やはり真夏にスポーツしよる人はまあまあ直射日光を覚悟の上にされておりますけども、観客とか老人あたりの健康ウォークなどにはやはり木陰が必要という声も多々聞こえておりますので、まあ、先ほど申しましたように多目的な利用を阻害しない程度でですね、木陰とかパウラとかですね、まあ、できる限り多目的な広場として、そして憩いの場として創出していただきますように、 切にお願いを申し上げるところでございます。でネーミングの件はですね、市長も言われますように壱岐商業開発が本当に献身的な管理をしていただいておりますので、ぜひご相談していただきながらですね、できればその意向を組みながら公募とかですね、商業開発の意に沿ったネーミングでもいいですけども、維持管理費と見合うような、費用の捻出も考えていただきながら、来年の4月にはピシャッとした名前ができて、みんなの憩いの広場として定着することを目指して、迅速な対応をお願いしたいと思います。何かあれば。
はい、白川市長。
実はあの広場の北側と、西側にですね、これはボールとか、そういったものが出ないように、あるいはその、危険防止のためにですね、築山をこう作っているわけですね。ですから北側の木立も結構今成長しておりますが、あれはもうフェンスの外でございます。おそらく緑地というか木陰を作るならですね、あの築山を取って、そこにやはり、作るということになると思います。そうなりますとやはり、結構その土砂の除去とかで、彼らはただ植えるだけじゃなくて、その上に作るということもできるかもしれませんけれども、事業費等もかなりになると思っております。財源も含めて、可及的速やかに、検討してまいります。
はい、小根山議員。
来年に夢を抱きながら年を越したいと思います。終わります。